地図にない道、番組パーソナリティのマサルです。この番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト、地図にない道。地図に乗っていない人生という道を歩く皆さんに、人生を楽しく生きるをテーマにお話ししております。本日2月最終日ですね。29日、木曜日、11時55分です。はい、はじめはお知らせからですね。3月の1日、明日ですね、朝の5時から私5つ目のポッドキャスト配信スタートとなっております。何本やんねんってなってるんでしょうね。はい、相方はですね、伊藤大輔くんこと大ちゃんです。海外ロングトレイルとか旅をしてきた大ちゃんですね。僕も同い年で、ね、仲良くしてるんですけど、彼と2人で関西トラミリーポッドキャストというポッドキャストを始めます。トラミリーって何やねんっていう方も多いかと思いますけど、アメリカのロングトレイル用語の一つで、トレイルファミリーっていう言い方があるんですね。まあ、ハイキングしながら仲間がなんとなく増えていって、なんかみんなで一緒に行動を共にするような、家族のようなそんなグループができていくんですけど、まあそこからタイトルにしました。まあ、関西のハイキングに関する情報だったりハイカーにフォーカスして配信していくようなポッドキャストなので、まあ、関西みんなでちょっと一緒に歩いて楽しもうよみたいな、そういうコンセプトで大ちゃんと一緒に始めていきます。配信頻度はですね、基本的には毎月1日の1回、月1配信ですね。まあ細く長く続けていけるような番組にしていきたいなと思っております。で、3月の1日もオープン月ですか、はですね、1日と10日と20日の3回の配信をします。で、4月以降からは4月1日、5月1日、6月1日と毎月1日に配信がされるという流れになっております。Spotify とか Apple Podcast で関西トラミリーポッドキャストと検索いただければページあると思いますので、ぜひ見てみてください。はい、そして、その翌日ですね、今週の土曜日3月の2日、山旅マウンテンギア、これも大ちゃんと池ちゃんのイベントなんですけど、まだね、もう少し、参加枠が5名ほど空いていたと思います。参加ご希望の方は山旅マウンテンギアの1月10日配信分を聞いていただき、大ちゃんに連絡いただければと思います。はい、そして3月もね、イベントが他にも盛りだくさんなんですが、まずは前もお話しましたがね、福井で、開催されますザ・ゲートハイカーズセッション、3月9日10日の2日間にわたり開催されます。辻谷さん、勝又さん、僕と純喜くん4人で、トークイベント、10日はハイキングイベントも開催されます。まあ、ザ・ゲートが福井にあるアウトドアショップなんですけど、リニューアルオープンということで、まあ、そちらのイベントで、登壇させていただくことになりました。まだ秋あんのかな、ちょっとさ、参加状況は今のところ僕は把握できてないんですけど、まあ、参加を希望の方は僕のインスタグラムのハイライトに、申し込みフォームありますので、そちらから連絡してみてください。そしてもう一つ新しいイベントです。3月の20日水曜日ですね、祝日になっております。その日は僕と純喜くん2人でロングトレイルの話をしようということで、北海道のくっちゃんにありますスプラウトコーヒーでトークイベントとなっております。今はね、予約30名定員で半分ぐらいは埋まっていると聞いておりますので、まだ空きがございます。月に1回キャンプ&ゴーですね、である、スプラウトコーヒーの隣にある建物施設、複合施設ですかね。まあ、僕の友達でもある、深浦誠くん、まこっちゃんが店長を務めるストライドラボもそこに入ったりするんですけど、まあ、キャンプ&ゴーで月1にスピーカーキャンプという名前のイベントを開催しているそうです。まあ、旅の話やスポーツの話、大会やレースの報告会、体の健康を考える会、自然や地域の環境について学ぶ会、さまざまなジャンルのワークショップもあります。コーヒーやお酒飲みながら楽しいことを自由に話すお茶会のような触れ合いの集いですと。まあ、それの第4回目となる今回は、日本を代表するロングトレイルハイカー、 中村純喜さん、清田雅也さんをゲストにお迎え、ロングトレイルをテーマにクロストーク形式で開催いたします。日本を代表するってね、人数少ないからそうなってるだけですけどね。昨今盛り上がり見せているロングトレイル、特にアメリカのロングトレイルはいつか歩いてみたいと憧れを持つ方も多いのではないでしょうか。衣食住をざっくり詰め込んで数ヶ月間にわたり自然と街をつなぎながら歩く旅、そんな日々の中で彼らは何を見て何を感じ何を思ったのか、参加者同士の交流も含め素敵な時間を過ごしましょうということで、会場はスプラウト、日時が2024年3月20日水曜日祝日です。会場が18時30分、開始が19時、終了が21時となってます。参加費はお一人様2000円、ワンドリンク付きです。当日現金にてお支払いお願いいたします。定員は30名で、予約サイトはこちらも僕のインスタグラムのハイライトに載せておりますので、そちらから飛んでみてください。はい、純喜くんとトークイベント2人でやるの初めてなんですよね。うん、まあ山と道に入ってから純喜くんも忙しかったり、まあ、入ってから知り合った感もあるので、まあ2人でイベントっていうのはあまりなかったですね。うん、そういえばって感じで、うん、これもね、毎年僕ニセコくっちゃんに2月ぐらいに行ってたんですけど、今年も行こうと思って3回目なんですけど、一人で行くのもなんかね、向こうでやることもないし、誰か一緒に行く人おらんかなと思っていろんな人に声かけてたら、ちょうど純喜くんが CDT を歩き終えて、ニュージーランドかなに奥さんと一緒に滞在して帰国した時に話したら、その日行けそうやねっていうことになって、まあ、ニセコに行くことが決まり、まあ、せっかく行くし何かやるみたいなんで、その流れになりましたと。はい、ではそれぞれ、お知らせでした。で、今回はですね、2月の24日名古屋で行われましたつなぐ東海自然歩道のイベントの感想報告の回となっております。当日参加していただいた方ありがとうございました。声かけていただいた方もいらっしゃったり、まあ、関西のペグにいつも顔出してくれてる人たちも来てくれてね、いや本当にアットホームな会になりましたね。24日の土曜日に開催されたんですけど、まあ、出展ブースもいくつかロングトレイル長距離自然歩道に関するブースが出てたのもあったんですけど、総勢180名ぐらいの人が、名古屋の会場に集まられたということで、なかなかハイキングのイベントで、ね、200人近い人が集まるってないですよね。まあ、東京の三鷹で毎年開催されているロングディスタンスハイカーズデイ、今年も4月に開催が決まったそうなんですけど、まあ、その会場のサイズ感もあってですけど、まあ、100人ぐらいが1回に入ってくれるようなサイズ感なんですけど、今回ね体育館みたいなとこだったんで、本当に180人入っても全然まだまだいけんじゃねえかぐらいの会になりました。で、それの一番初めにですね、トークイベントとしてロングトレイルとスルーハイクというテーマで、僕と、初代のトリプルクラウナーですね、日本人の船田さんと対談がありました。まあ、船田さんがトリプルクラウンをされたのは2009年が最後かな、2007年8年9年の3年間でアメリカ三大トレイルを踏破されたんですけど、まあもうそれから10年以上15年ぐらい経つんですか。うん、まあ随分前の話、昔話のような話だねっていうことはおっしゃってたんですけど、まあ長谷川さん、トレイルブレイズハイキング研究所の所長の長谷川慎さんが司会で僕と船田さん2人でおはしゃべりさせてもらったんですけど、まあもう終始僕の質問でしたね。参加していただいた方は分かったと思いますけど、まあ僕が前のめりで、これってどうなんですか、俺ってどうなんですかみたいなことがすごい、時間を大半を占めたと思います。で、共通する部分もやっぱりあったなと思いましたね。彼が旅した時はまだ紙地図の時代だったはずです。で、それから2009年から僕は、その8年後ぐらいにロングトレイルを知り PCT に行ったんですけど、ちょうど携帯のアプリが整備されつつあるようなタイミングだったので、僕もアプリだけを見て旅してたわけではないんですけど、まあ7割8割ぐらい アプリを見て、あとはまあ道標を探したり、シエラの危ないセクションは紙地図を持ったりとか、まあ、PDF のファイルにして持ったりとかしたので、まあ今のハイガーたちが歩き方にだいぶ近いところにはありましたね。うん、でまあ今はね、船田さんは歩く、人ではなくなって農業をされてるんですけど、なんか農業していくのもなんかロングトレイルの続きだったりとか、彼はそういう感覚でお話しされてました。うん、でやっぱ僕も彼も動機は一緒で、やっぱ好奇心でしたね。まあそうですよね、そうじゃないと3本も歩かないですよね。アメリカ3本歩いたからといって何か手に入るわけでもないですし、まあ減っていくものの方が多いですよね。物理的には時間も3年間かかりますし、まあ単純にお金もかかるし、仕事もどないすんねんとかね、まあ不安な要素がたくさん出てくる中、それでも行きたいと思ったから3本歩けたんだと思うんですけど、うん、すごいいい時間でしたね。なんか彼が発する言葉が、僕も船さんとねしっかりお話ししてるの本当この回だったので、まあオンラインで打ち合わせすることもあったんですけど、まあ画面越しで話する感じだったから、当日のね雰囲気とか長谷川さんも含めてこんな感じで話していこっかっていうような打ち合わせだったので、本当に彼のこう、心から出てくる声を聞けたのはこのイベントの瞬間でしたね。うん、でその後まあ交流会じゃないな、懇親会ある前にちょっとまあ空き時間とかで船さんとかと喋ったりしたんですけど、まあ、彼はこう目の前にある身近なところの自分が分からないとこを分かるようになりたいっていう欲がすごい強いみたいですね。だからそれの行き着いた先が今のところ農業だったみたいです。自分が食べるものってどうやってできていくんかなっていうところで、それをスーパーで買って買うだけじゃなくて自分で土から育てて、育っていく姿を見て、それを収穫して料理をしてご飯を食べるっていう、そこまでをやっぱ全部見たいっていう人なんですよね。ロングトレイル歩いてる時も自分で道具を作って歩かれたそうなんで、まあ僕とはだいぶ感覚が違いましたね。僕はそれをしたいからどんな方法でもいいからやるっていうような感じで、まあ道具もモンベルから提供を受けたりとか、本当道具に僕は関心があまりないので、まあ体一つで気合でいってるみたいなところもありますけど、なんかすごい繊細で穏やかで、なんか知的な方でしたね。まあ今歩かなくはなってますけど、これからもこういう何かのイベントにちょろっと顔出してくれたらすごい嬉しいなと思いました。はい、そして東海自然歩道の、調査報告ですねがされたんですけど、3波に分かれて10月頃に1ヶ月間ぐらいかけて歩かれてて、第1班が、勝又さんと、鈴慶治さんで、第2班が長谷川慎さんと中島さんですね。で第3班が茂さんと土屋さんで、それぞれ、セクションを分けて報告をしてくれたんですけど、東海自然歩道って名前は聞いたことある方いると思うんです。でも実際にするハイクとか、まあ、しっかり歩いたって方は僕もあんまり聞いたことなくて、まあ、実際道どうなってんのとか、なんかその辺ってわからないし調べようもないから行かないっていう選択になりそうな気がするんですけど、まあ、それを一旦全線歩いてみた結果みたいな、そういう報告でしたね。でも僕がイメージしていた東海自然歩道とすごい近かったです。山の中をずっと入っていくっていうよりかは、まあもちろんそういうエリアもあったんでしょうけど、まあ人里と里山を交互に行き来するように自分なしで旅をしていく、まあそういう道なんだろうなと思ったんですけど、まあ、話を聞いているとなんかそんな楽しい感じの話がされてました。で第3班の土屋さんと しげさんの最終セクションですね、だけ1泊2日ご一緒させてもらったんですけど、まあそこしか僕は知らないから何とも全体のあれは言えないですけど、まあ1000キロ以上ある道がちゃんとつながってて、もちろん整備が必要な部分もあるかもしれないですけど、なんかその道をこう歩いて旅すできるイメージがついたので、これから歩く人増えるんじゃないかなって率直に思いました。で最後にですね、道の区潮風トレイルをご夫婦でセクションハイクされた、浜口夫妻のお話があったんですけど、まあ、これが良かったですね。なんかこうイベントのトークの順番の構成とかもなんか完璧やんっていうぐらい、まあ、初め僕と船田さんがまあスルーハイクでしょっていう、ロングトレイルロマあるでしょっていうところを、まあ少しクレイジー寄りな話だと思うんですけど、じゃあ実際日本でどうなのって言って調査した人たちの東海線の話があって、であと、もう一つね、間に、ムースのムースってアウトドアショップがあるんですけど、まあ、そこの和道さんと、まあ、一応今は大工さんとかやられてるんですけど、二郎さんって方コロラドトレイルとかも歩いたり、まあ、東海はい何やったっけな東海なんとかギャングハイキングギャング何やったかな、ちょっとまあ東海地区でちょっとそういうところで遊ぼうぜみたいな、なんとなくふわっとしたメンバーがいるらしいんですけど、まあ、その2人が地元を語ってくれて、で最後にそんな長い距離に一発で歩けへんよとか、そんな歩ける人ってすごい人でしょみたいなところをもうちゃぶ台返しするような浜口夫妻のお話でしたね。まあ山歩きとかもほぼほぼしたことのないご夫婦が道の駅潮風トレイルを知り、まあ散歩がてらちょっとこの部分歩いてみよっかっていうところから始まったそうなんですけど、まあそれが週末だけですね。まあ一日この日土曜日だけ歩こうとか、まあ、この日は土日歩けるねとか、本当に1回の移動距離も十何キロ20キロも満たない距離をずっと重ねて、気がつけば全部歩いてましたっていうお話だったんですよね。でなんかロングトレイルって長い距離を歩くので、まあ、僕が海外を歩く3000キロ4000キロなんかそれぐらいの距離の旅をすると、まあ数ヶ月かかるんですよね。まあ、そうなると春先にスタートした旅が終わる頃には秋になって、まあ、夏を越えて季節を越えて旅をするんですけど、なんかその植生だったり、気温だったり太陽の角度だったりそういうのの変化を知るから、なんかロングトレイルっていいなって思うんですよ。旅をしてんな自分っていうのが。でも日本の1000キロの道の区僕も歩いたんですけど、まあ、1ヶ月ぐらいで歩いたんですかね。だってやっぱ季節の変化がなかったり、まあ1000キロを、短いという話じゃないんですけど、やっぱその長さ期間的な長さがやっぱ1000キロじゃ変化しが分かりづらかったりするなっていうのは率直な感想だったんですけど、この浜口夫妻はですね、まあ、1000キロの道のりを1年半かけて旅をされたんですよ。はじめは全線ねセクションでつないで歩くことなんてイメージせずに、まあセクションが10個ぐらいに分かれてて、それのマップ10みたいなところをとりあえず歩いてみようって言って始めたのに、気がつけばマップ9も行き、ここも行けるやんあそこも行けるやんって言って、まあ全線つながってしまったお話なんですけど、なんか1年半かけて一つのトレイルを楽しむっていうセクションハイクのあり方っていうのをなんか再定義されたというか、僕にはその感覚がなかったので、なんなら多分トークの最後の方ちょっとまあ時間の関係もあって急ぎ足でトークされてたんですけど、ちょっと僕グッときましたね。多分会場にいられた方もみんな思ったんじゃないですかね。少し涙してもいいぐらいのしてしまいそうな会話が繰り広げられてました。まあ単純に長い距離を旅すると季節が変わって旅感が出るんでしょうけど、まあ短い距離そこまでめちゃくちゃ長くなくても時間をかけて旅するっていうことがなんかロングトレイルの楽しみ方の新しい、提案なんじゃないかなと思いましたね。1年半もかけて一つのことにのめり込むってなかなかないですよね。 なんかそういうのが東海自然歩道にもそういう配下が出てきてもおかしくないなって思ったりするんですよ。なかなか面白くなりそうでしたね。そして最後にですね、イベント終了後懇親会があったので、なんかアイリッシュパブみたいなところを貸し切って80人ぐらいで大宴会があったんですけど、まあ、そこで、まあ、乾杯の挨拶みたいなんで、勝又さんが挨拶してくれてたんですけど、まあ、彼も実際に調査をして、で、まあ、行政の人の意見を聞いたり、道の状況を見たり、実際自分が歩いてみて感じたこととかを、まあ、と総合して話してくれたんですけど、意外と東海自然歩道を歩けたんだっていうことが彼の中ですごい発見だったそうですね。でも歩いてない人たち、まあ、僕もそうですけど、まあ、どうせつながってないんでしょうとか、どうせその道の地図ないんでしょうとか、道標もどうせないんでしょうみたいな、なんかそういう机上の空論で終わらせてた人たちがすごい多かったように思うとおっしゃってて、でも実際歩いてみたら道標もついてるし歩けたし、もしかしたら今までいやその道は歩けないんでしょって言ってたハイカーたちが実は足りてなかったんじゃないかと、歩くハイカーさえいればこの道はもっと活用されてたんじゃないかってことを声を大にしておっしゃってたので、なんか本当にどう言ってんですかね、本当にその状況を歩いた人だからこそ分かったというか、なんかそれをみんなに報告してくれたような感じがしました。そうなんですよ、歩く人が足りなかったそうですね。歩く人が増えたらその道はどんどんね固まって歩きやすくなって、道がどんどん太くなっていくという表現も船田さんされてましたけど、まさにそうなんですよね。歩く人さえいれば道は道であり続けるんだなと思いました。でその懇親会もね、もう行政の人もうスーツ背広の方もいたんですけど、まあ、そういう人たちにもちょっと話聞いてみようと思って、僕もそこにね飛び込んで背広の方に囲まれていろんな話を聞いたんですけど、まあ、そういうところに足を運んでくれてる方なので、すごいいろんな思いがあっていましたね。すごい僕は前向きにいろんな話ができました。であともう一人ね、シェルパ斉藤さんという方ですね、まあ有名な作家さん、旅する作家さんなんですけど、の方も一般の参加者として来てくださってて、まあ僕はあんまり本読んだことないんですけど、まあ彼がいたのでちょっと話しかけてみて、まあ、いろんなところを散々旅して来られた方なんですけど、やっぱり未だに旅っていいよねって子供のような表情で話されてたので、ああいう人がいてくれてるのはすごい糧になりますね。このまま突き進んでもいいんだって思えるような、そんな人でした。まあ一旦、東海自然歩道の報告こんな感じでした。はい、ちょっと今日はこの辺にしておきますかね。はい、もう3月ですよ。もうそろそろあったかくもなってくるんですかね。まあちょっとこの前八ヶ岳行ってきたんでめちゃめちゃ寒かったんですけど、まあ今年は暖冬ということもあり、これからまた春が近づいてくると思います。でこの3月は僕六甲全山重曹のキャノンボールに店の人だと出ようぜってなったんで、まあトレランイベントなのか、まあそんなに出ることになったりとか、まあいろいろ今年も楽しく忙しい一年になりそうです。では皆さんも、気温の変化で体調崩す方多いと思いますけど、しっかり暖かくして毎日健やかに生きていきましょう。それでは今日はこの辺で終わっておきます。はい、お知らせね、始めしましたけど、明日から関西トラミリーポッドキャスト、大ちゃんと始めます。そして、ヤマトリマウンテンギアのイベント、今週末の土曜日です。まだ参加人数空いてますので、詳しくは1月10日配信のヤマトリマウンテンギア聞いていただいて、行けそうな方は大ちゃんに DM してみてください。そして、3月9、10でゲートのイベント、3月22日にニセコでのトークイベント、いろいろ立て込んでおりますが、 まあ、イベント関係はインスタグラムのハイライトにすべて集約しておきましたので、そちらチェックしてみてください。では、今日も一日楽しんでいきましょう。さよなら。